ヒルズミュージックファクトリー。
ヒルズミュージックファクトリー、こんばんは。音楽評論家の斉田斉です。
こんばんは、内藤裕樹です。
さあ、6月に入ってしまいましてですね、
はいはい、
そろそろ梅雨とかなんかがあるんじゃないの。
まあ、6月といえばワールドカップサッカー始まりますね。
ああ、それでか。今日はかけるのとかでもいっぱいサッカーの曲ばっかりやってんなと思って、はいはい、ワールドカップですか。
ですよ、始まりますよ、もうすぐ。
なんで、はい、サッカー好き君。
いや、サッカー好きです。で、初めましてですか。僕たち、君サッカー好きって。
ね、
そうですよ。もう
やっぱり日本応援するんですよ、やっぱりね。
まあそうですね、もちろんそうですよ、はい、それ日本人ですか、ね、それ日本を。
ちょっと前まで野球がなんてさ、やってネットフリックスに加入してたのがとかさ。
あ、そうですね、
もう本当にみんなあれだよね。
うん、
その後は何が来るの、この夏だとかさ。
その後夏なんかある。
その後また秋になったらラグビーですとか言い出すんだろうな。
ラグビーあったっけな。
わからないわからないけど、大体そういう世界の
何かがね、何かがありますよ、
何かがあって、はい、まあ俺スポーツ音痴だからさ、まあ、よく分かってないんですけど。ただまあ、今日の特集の中でもそのワールドカップネタじゃないけど、そういうの出てくるからさ。
あ、そうなんですか。
出てくるやん、
はいはい、
はあ、だってもうアドかけるし、
うん、
はいね、今日はだからもう私のこれ前から温めてて、ようやっとこの特集できるやんってい う, そ う,、ね、そうですよ。ポピュラー音楽賞している俺としてはですね、もうタイトル考えちゃった。2020年代の J-POP セブンスターズだから、
セブンスターズ
7大 J-POP アーティストっていうか、
タバコみたいですね、
はい、2026年ですけど、
はい、
多分2000、俺はね、その20年以降っていうか、まあ、要はそのコロナがあって、そのによってその日本の音楽シーンの流行ってるアーティストとか、それはもう総特会じゃないけど、
はいはい、
かなり変わったなと思っててさ、
まあそうっすね、
うん、今言われてた当たり前にすごいヒットしてますみたいなとかの人たちって、2020年前はデビューしたとか、なんかそんなのばっかりで、
はいはい、
そこまでそうじゃなかっただろうみたいな人たちだと、うん、5年ですよ。で、
はい、
ちょうどその、2026年になりまして、その人たちは安定期に入っているような気がするんです、
うん、
ちょうどもう第2期というんですかね、
はい、
いうので、そこら辺をね、いろいろ語っていこうと思うんですけど、一番初めね、そのアドをもうかけるんですけど、
うん、
最近出たアドのビバリウムっていうね、
はい、
電気が出たんですよね、まあ、曲も出たんですけど、
あ、なんか斉田さん本買って読んでたみたいな、
読んでもう涙流しちゃいましたよみたいな。
涙流すんすか。
いや、もうね、アド、俺は昔その自分が言ったこと反省したね、歌い方がないって、あ、そういうことでこういう歌い方ができたのね、みたいな、
はいはい、
ボカロとかさ、
うん、
そういうのニコ動とかさ、よく分かってなかったけど、
うん、
それでこういう、まあ、人生があり反省があり、そういうもんあってここに行き着いたのかみたいなのさ、なんか感動しました。
あ、もうその一冊読んだらそれも全て分かるんだ。
曲もそうかな、自分の曲、作詞作曲だったかな、このビバリウムも、
はいはい、はい、
だけどね、まあ、すごい曲なんだけど、
なんかちょっと顔出しみたいな、
ちょっと顔出し
この曲でちょっと PV、
はい、ですからもう次の時代に移ってるって、うん、まあそれは国立競技場でこの間やってドームじゃないですか、
はいはい、
っていうもうやってますから、ある程度ものすごいところに行っちゃってるわけですよね、
うん、
顔出しせずにってさ、
うんうん、
言って、じゃあ次の展開、まあ、世界ツアーとかにもなってくるんだろうけれども、はい、まあ、その辺の内容とか書いてあったりとか、まあ、電気もあるんですけど、
うん、
はい、いやすごいなと思ってですね、でもこれがさ、言ったアドだってデビュー曲が2020年ですからね、
はい、はい、そうですよね。
なんでそれの2020年2019年まではコロナがあった、やっぱコロナの時代の2023年ぐらいまでコロナ引っ張りましたけど、
うん、
そこの間で頑張ってたアーティストが今全部みんなヒットというかなって、スターになってきてるという気がするんすよね。なんで、まあそのアドの運命を決めたというこの、はい、デビュー曲を聴きましょう。そうですね、はい、アド、うっせぇわ。聴いていただきましたアドのデビュー曲でした。2020年10月に出てるね、うっせぇわでした、う
ん、はい、
これでも衝撃的だったよね。
そうっすね、
俺も大好きでしたね、これ、うん、
インパクトありましたからね。
歌詞でね、言ってくれましたからね、うっせえよな本当なってで俺言われる方だったけど大
体言われる方、そうですね、
おっさんやんだって
言われる方ですね、うっさいって言われる方ですね、
うっせえわって言われる方やんか、
うん、SNS がうるさいってこう言われてましたから、
あそう
そう
どうかな、はい、まあでも本当にこれでただ歌い方がなんでこんなんかなと思ってたんだけど、はい、これはやっぱりね、アドの心の底からの叫びだったのではないでしょう。
だから当時まだ高校生とかだったでしょ、
高校生、ね、はい、10代でしたね、
ですよ、ですよね、
はい、もちろんそれ顔出しもしてなかったんですけど、
うん、
まあね、でもやっぱ10代とかでいろいろなものを抱えてるわけですよ、
はい、
それはね、だけどまあそうは言ってもその不良なわけじゃないわけですよ、うん、今の人たちはあんまりそのまあそういう悪系の人たちもいますけども、
はいはい、
そうじゃなくて
今の悪系の人、はい、
いやそれは いますよ、うん、いるんですけど、確かにあのね、あの某ヒップホップとかそっちの世界とかっていうのはちょっと怖い、
しっかり誰か名前出すんかと思ったけど
いや出せません、
いや出せません、
怖くて出せません、
怖くて出せませんって、
でもこうどっちかっていうとそのアドなんかは多分すごく、うん、あの真っ当な真面目ないいとこの育ちじゃないけどしてたはずなんですけど、はいはい、でもやっぱりそういうねいろいろあるですよっていうね、そのこれが今 その、まあ、Z 世代とかなんだろうな、俺も大学生の二十歳ぐらいの連中とかも話しますけど、うん、なんかねすごいちゃんとしてるんだけどやはり何かはあるだろう
なって、何かはある、はい、
なかなか出てこないですよ、それ聞き出せもしないですけど、うん、おっさんには聞き出せないですけどなんか言われそうだなって気がしますけど、でもまあそのどっかにある何うつうつとしたもんじゃないですけど、
うんうん、
それっていうのの表現っていうのはあるだろう、まあ、あとはそういうあコロナの時のその2年3年あれを経験してる若者たちっていうのはその閉塞感というか、はい、なんとも言えないもんあんだろう、でそれでなんか時代が変わったような気もするけどね、うんうん、俺はね、なのでその2020年代以降今日やってますけど、
はい、
そこのヒットしてる人たちとか、まあ、その時代のデビュー曲の人たちとかそれを特集しております。
まあ、アドといえば、はい、サマソニーヘッドライナーっすよね、
はい、
びっくりしましたけども
ね、だからヘッドライナー多分もう世界戦略とかそういうのも練ってると思いますけど、
はいはい、
でもなんかね電気とかを見てたらその10代の時 の、うん、その自分でさそのニコ動とかその投稿してる時から、はい、もう2年後にはあそこのとこでライブをしますとか、
あ そ, うなんや、
そういうのをもう言い切ってるっていうんですか、もうデビューも何も決まってなくても
決まってなくても
いうので、それで誰かがいるわけでもなく、うん、一人でクローゼットにこもりながらさ歌ってたみたいなさ、そういう描写があったんですが、これやってるだろうなって、うんうん、で今の年中本当バンドものというよりもさ、うちでもクリエイターコースあんだけど大学とか、ねはい、あんだけど、まあ、一人で全部その打ち込みしながらとかさ、
うんうん、
一人で全部作っちゃってるとかそういうのが多いんだよね、
まあ、できちゃいますからね、もうパソコン一個あればもうね、
だその部分のっていうののもう2020年前の人たちとか2010年代とかアナログ世代の人たちと全く違うなっていう作り方して、うん、まあ、ビリー・アイリッシュなんかもそうだったけどな、
はいはい、
そこお兄さんと2人だけで作ったのが大ヒットしちゃうとかっていうのはありますけど、はい、でもそれはほらもうアドなんて今やワールドカップのキラーっていう曲ミュージックビデオ、これもうね、アディダスサッカー日本代表2020ユニフォームソング、
ユニフォームソング
だそうでございます
ユニフォームソングってすごいですね、
まあ、ワールドカップのやつもうそのまんまなんていうのアニメというかですね、うん、それでやってるじゃないですか、キラ、ね、これなんかもうかなりソフィスティケートされた曲のような気がするけどね、うん、俺は、はい、まあでも全米行くと思いますよ、
はいはい、
ゲフィンレコードです
からね、あ、そうですよね、ゲフィンレコードと契約してますもんね、うんうん、
ですね、まあ、あとはそのほら、あと新時代ね、ワンピースの
新時代、はい、
あれもすごかったな、だってコロナ時代でしょあれ、
そうです、
あれの歌の新時代よかったなあれ、
僕はですねワンピース、うん、ほとんど見たことないんですけども、はい、あの映画だけは見ましたね、うん、でワンピースのことそんな知らないんですけども、ね、あの映画見て普通に僕泣きましたからね、
あれも
映画やったね、あれ、
あの なんとかレッドだっ
け、フィルムレッド、
フィルムレッド、そうあれも俺もワンピースの全くそのなんていうんですか漫画とかは読んでないんですけど、
で
も映画だけでさ感動しちゃうよなあれ、
映画だけで言ってもうだからな、
歌よかったな、
よかったね、
あとってねっていうかそのなん ていうか、まあ、そのアドのやってきた今もものすごいんですけど、うん、そのやってきたこととかそのコラボしてきたとかなんていうのかな、それはやっぱりボカロ文化とかそのなんかね背負ってる感じあるな、
うん
うん、すげえなとかちょっと我ながら感動したんでこんな特集になったんですよ。はい、では続いていきます。7個やんなきゃいけないからね、続いてこの人たちもまさかここまでって感じだった。デビュー曲やりますけど夜遊び、
はい、
夜遊びも5年5周年経っちゃってもう今やワールドツアーやってますからね、
うん、
はい、まさかこんなになったなんてみんな思ってなかったんじゃないですか。
そうっすよね、
そのこの曲が出た頃は、
はいはい、
でも2000そのまあ20年か、はい、にそのもうコロナでなってる時に誰も曲が出ない歌えないなんかだった時にこの曲だけは山ほどかかってたような記憶がありますので、これも夜遊びのデビュー曲か、
そうです、ね、一発目の、
はい、一発目です、聞いてください。夜遊び夜にかける。聞いていただきました夜遊び夜にかける、これ今聞いたら新鮮じゃないですか。
そうですね、まあでも5年、うん、6年ぐらい経つんか。でも
経ちましたね。
うん、
うん、だもう今夜遊びって言ったらさアイドルとかさあっちの曲の方がなかなり
最初に言っちゃったから
いいけど、まあ、2曲ヒット曲が出るとこうなるのかみたいな。
いやだから
あるね、
アドも夜遊びもその一発目がやっぱ、うん、インパクトで強かったじゃないですか、 うっせーわとかね夜にかける、うん、で大体もうそんな強い曲出すと、まあ、後って結構しんどい、
ん
大変やろ
う
なと、
まあ、な感じ、
うん、思ってたんですけども、それを上回る曲をバンバン作るっていうのはすごいなと思って、
もう、
まあ、よう超えれるな思って。
そうね、うん、それはだからやっぱみんな曲がストックあったのかもしれないし、
うん、
作ってたのもあるだろうけど、うん、それはもうね絶対そのまあ、 あのレコード会社も事務所なんかとかも、うん、それはかなり狙ってたというかちゃんと考えてやってたと思います。いや
それでもその一発目の売れたやつ超えるってなかなか大変ですよ、
うんはい、だその、うん、今日のところで言うと2020年代のヒーローヒロインになっていく連中は全部それです。大体2曲3曲っていうか、うん、それもヒット曲があってしかもサブスク時代だから立て続けに出すっていうかさ、
そうそう出せるんですよね。
昔のアイドルと一緒ですよ、もう2ヶ月や3ヶ月に1遍ぐらいとかさ、
うん、
出しちゃって1億回再生となっちゃう、
はいはい、
という部分でですね、
うん、
だからそれをしなきゃいけないんだよな、
うんうん、
これはだからね今の大学の音大の、学生にも言いたいところあるんですけど、
はい、
言ってるんですけど、言ってるっていうか言わなきゃいけないのは、
うん、
とにかく曲を作れと何にしても、
うん、
出すなりなんなりというかやっぱりねスピード感っていうのは非常に重要で、はい、1年に1曲だけいい曲作ってもダメなんだよと、
うんうん、
せめて3ヶ月に1曲とかを出すぐらいの勢いで作れないと、
そう
ですよね、
う
ん、もう多分この今の時代とかのスピード感にはついてい
けないですね、うん、
それでその大ヒットするっていうのはちょっと難しいんじゃないかっていう気は非常にする。曲だってそのさ、
はい、
5分もするような曲さめったにやっちゃいけないな気がする。もう3分でいいんじゃねえのとかさ、
うんうん、
思うんだけどみんなそうしないよね
しない人はしないですね。
J-POP 相変わらずその3分あってさその C メロぐらいつけてさとかってさ、
はい、
なんか感想もちょっと出してさ、
うん、
それ4分にしますみたいな平気でするじゃない、
はい、
いやでも多分違うと思うんだよねTikTok で15秒でさ決める世界ですよみんな。
そうなんですよ。15
秒それを TikTok をさどんどん流し見する時代になってるんですよ。
まあでもあれもちょっとね俺はあんま良くないと思うんですけどね。
でもまあも
うショートになれてそうそうしまってて、
うんうん、ショート動画でっていうかそのぐらいのインパクトじゃないけど、
いやまあ確かにな
んかしないと、
う
ん、
その短い時間でこうインパクトっていうのは大事なんですけど、ちょっとショートショートしすぎちゃうのみたいなのは思いますけどね。
だからヒットしてからすごいいいのとか、例えばまあこの後出しますけどミセスグリーンアップルとかそういうのでもさ、
はい、
対策みたいなのを出すじゃないですか、うんうん、アニメのタイアップとかでも、
はい、
だからそういったのはそのだからヒット曲まず作らなきゃとかやな2曲とか、
うん、
だから分かりやすいのは2020年の人たちは、そのコロナの時期にあの、はい、できなくて怠けてた人たちはみんな落ちていく、
はい、
その時に頑張ったところがみんな売れているっていうのは絶対あると思う、うんうん、ということでその時に、ちょうどそうやなこれも2020年だったんじゃないかな、キングヌーキングヌーも夜遊びとともにですね非常にこんな曲を出していました、うん、これもデビュー曲に近いんじゃないの、 はいはいはい、では聞いていただきましょう。キングヌー白日。はい、キングヌー白日聞いていただきました。
はい、はい、
ね、この時はまだね、この白日が出た時っていうのは、うん、キングヌーはなんかいい曲で新人が出たねみたいなさ、
まあでもこの曲からまあ知名度上げていったっていうか、う
ん、だからもうちょっとアンダーグラウンドな感じがあったよね、
う
ん、
そうそうそう、
どちらかっていうとさ、もうカルチャーはもちろんカルチャーあったんだけど、うん、どちらかっていうとなんかまあ芸大卒だからさ、もう固くてなんかアカデミックでなんかさ、そうそうそうそう、アンダーグラウンドクラブ系とかなんかやってんじゃないの、うん、みたいなイメージあったんだけど、
名前はまあ前から知ってましたけど、
うんうん、キングヌーってね、じゃあそういう感じっていうのでさ行くかと思ったらそうじゃなかったですね、
うん、
ど真ん中のポップミュージックとも言わないけど、はいはい、この人たちもだからもうさ、ツインボーカルだろうがなんだろう、もうさすごいよねっていうか、うん、あのやっぱりそのなんだろうな、あのキングヌーもヒット曲とかアニメとかのタイアップにしてもそれをすごくうまく使ってたし、まあ、芸術的なもともありつつなんですけども、
うん、
だからもう最高もう愛憎とかさ
やってた、
いい、まあ、でも呪術回戦
アニメ
呪術回戦ですよね、あれで3曲ぐらいやって
る、あ、そうですよね、何曲ありますもんね、はい、はい、
あれの作り方がかっこいいなと思うな、やっぱな、うん、ロックだしさ、うん、あえてそういうのもでもいろいろな曲作れてるから、
そうですよね、う
ん、あえてそのなんかさ、芸術的でなんかだって言わないところで作れてるのとかさ、もう映像なんかもそうだけどさ、もうすごいはっちゃけてるよね
もう普通のファンやないですかもうね
いやすげえ、
キングヌーのも
いや、なんかキングヌーのファンって多いのである、その芸術系の、
ね、あ、そうですよね、はいはい、
それも芸術っぽいじゃない、それもそういうね、うん、ところからも出てますよね、
そうそう、
常田大輝さんなんてもう天才だなんて言われてますけど、うん、でもあれもでも計画的にすごく本人たちもやってたりとかさ、
うん、
もうすごいなと思うね、この辺なんかもやっぱ悔しいけどね、
悔しいですか、
あのソニーグループと、はいはい、あのユニバーサルグループとその辺のもうなんていうの、戦略っていうのが見えたりするところがね、
はいはい、
だけどまあもちろんそのスタッフたちのその顔とかそういうのってプロデューサーがなんて出てこないじゃないですか、やっぱアーティストがこう出しながらちゃんとコンセプトがありながらどうだっていうところがさ、これだな今はな、やっぱり矢面に立たせるとか、うん、そういうのと、あとそれでありながら企業力とかがあってでかいところに突っ込めるとかですね、うん、お金のかけ方がその辺もうまいなと思いますね、タイアップの仕方とか、うん、悔しいね、
悔しい、
アニメとかの悔しいな
これはもうずっと斉藤さん言ってますからね、もうね、はい、悔しいっていうのは、
はい、もう悔しいのばっかりですよ、2020年以降
以降は、
はい、うん、でも俺60過ぎだからなかなかね、はいはい、そこに入れないのは勉強はしてるけど な、あ、なんとか食い込みたいんだけど、今のだってな、プロデューサーっていうその中心人物、事務所の社長だろうがんでもさ、レコード会社社長もさ40代ぐらいだからね、
あ、若いですよね、
みんな若いですからね、
それこそ先週斉藤さん言ってた方とかは26歳とかね、
はい、26歳でそれはさ乃木坂とかさ桜坂とか、うん、曲とか作ってるさ、ね、作曲家のその事務所やり始めたりとかしてるわけで、
はい、
26ですよ、
すごいね、
はい、ですよ、それアドの事務所の社長だってまだ40ぐらいじゃない
ですか、あ、そうですか、
アドと会った時ってさ30ぐらいじゃないですかみたいな、
あ、
そういう世界ですからね、
うん、
それは私の入る隙間なんかございません、
ね、頑張ってくれ
そして
なんとか、
うん、はい、ここもね多分ね、そのすごくマネジメントとかうまくいってると思います、
はいはい、
藤井風さん、これレコード会社とももちろんうまくいってると思うんですけど、うん、はい、この方も、まあ、デビューの時からいろいろ注目されてたんだけど、
そうそう、
ね、まさかこんな世界的なところに行こうとしているとは、
は
い、
うん、
でこの曲がアジアで大ヒットしましたね、藤井風、死ぬのがいいわ藤井風死ぬのがいいわでした、
はい、
でまあ藤井風さんなんかもね、ちょうどそのコロナ時期ってさ、俺ライブハウスとパン工場ずっと休んでたやん、
うんうん、
だからさ、その社長のマッサージ師さんのさ運転手をずっとやってたわけ
やってましたね、
運転手を2年間ぐらいやって、
運転手やってましたね、
ずっとやってたわけよ、
はいはい、
でその時の、そのマッサージ師さん女性の方っていうのがさ、もうデビューの時から藤井風大好きでさ、
あ、そうなんや、
でそのだからさ、あのおばさま族っていうんですか、そういうのってもう初めからみんなそういうファンがいっぱいついてたんだよな、藤井風さんと、うんうん、岡山弁を喋るのがなんかいいとかさ、はいはい、 なんとかだなんて言われながらですね、
もう若い子だけじゃなくて大人の方からもこう支持されてるみたいな、
大人の女性の方とかの人気すごいあったな、
そうなんすね、
デビューの時、この今ほどの人気とかじゃなくて、もうデビューアルバムなんかだった時で、このというかまあピアノを弾いてとそういうのもあったんでしょうけど、それがあれよあれよという前というか、でもそのコロナの時とかでもライブとか無観客でもでっかいところでやったりしてたじゃないですか。
やってました、はい、で日産
スタジアムとか、はい、そういう無観客ライブみたいなところやってたりしてたじゃないですか、
YouTube 生配信してましたよ、
で武道館でなんかとかさやったりしてたじゃないですか、はい、でああいうのが実を結んだりとか、その YouTube 戦略とか海外戦略してもそうだけど、
はい、
やっぱやるときやるっていうんですかね、なんかその見せ方とかがすごかったの、まあ、こう死ぬのがいいわなんかも、ね、アジアとかであんなチャート入るとかさ、今まではそういう流れとかなかったもんね、
はい、これコーチェラフェスでもこの曲やってましたよ、
はい、
うん、
でこのタイトルで死ぬのがいいわとかさ、死ぬのがいいわ、でそういうなんていうんですか、ちょっとスピリチュアルな感じっていうのももちろんありつつとかさ、かといってそのなんかそっちばっかりじゃなくて、もっと下世話なやつとかなんかだけど、ミュージックビデオなんかでもさ80年代風のとかさ、はい
はい、ありますあります、
メイクしたりとか、そんなのもありながらとかさ、それハチ公だってさ犬の格好みたいなしてとかさ、
はい、
だからお茶目なところもありながら、
そう
スピリチュアルなところもありながらとか、その辺の出し方がもう今回いつオールライトもすごいビデオだったけど、あれもやるねとかさ、
はいはい
はいね、戦略の仕方とか変に一方向だけじゃなくてっていうアーティストのイメージとかそういうのをうまく出してんなっていう感じですよね。
これ次どうなりそうですか。だから去年、全曲英語詞のアルバム出して、はいはい、まあ、この世界に向けてみたいなとこがあって、うんうんうん、まあ、こちらでもそれらの曲が違和感なくこう、まあ、聞けた見れた感じなんですけど、次どんな感じになりそう
ですか。いやでも世界戦略はずっとやっていくでしょう。とだしユニバーサルグループだから、あそことでユニバーサルとソニーはもう完璧にそっちにシフトしてますからね。だからもうもしかすると英語バージョンのアルバムと、日本語バージョンの曲一緒だけどとかそういう感じで出すかもしれないし、
はいはいはい、
もしかするとその前あったようなカバー曲のとかさ、
うんうん、
そういうのも出すかも。
あれもいいよね、あのカバーのね、ああ
だからカバーっていうのもああいう出し方はすごくね、でやってる人で YouTube でも自分でこのねその他のアーティストのやつを弾いたりとか何やったりとか身近な感じとそうじゃないところとかの、うん、うまいこの出し方をするっていうのはああいうのは Z 世代とかに受けるんじゃないかなっていう、ね、そういうのを出すも出さないもってとこなんですけど、でも出さなきゃダメですよね、
は
い、ある程度隠すとか、
まあまあそうですね、
なんていうんですか出さないとかそういう時代じゃないし、そういうとこももうみんな見られる世界ですからね、
うんうん、
でそういう、まあ、なんだろう、で音楽だけじゃなくてその生き方から何からも全部見られちゃうから、
はいはい、
そういうところも全部あるのかもしれませんね、藤井風はまだ、まあ、まだ行くんじゃないかと私は思いますし、はい、はい、2020年代以降ばっかりですからね今日紹介するのは、はい、続いてはバウンディ、まあ、作曲家として非常に、
ね、バウンディ、
バウンディ、まあ、すごい、まあ、曲いこう。バウンディからこれです。はいはい、怪獣の花歌。はい、聴いていただきました。バウンディ怪獣の花歌っていうね、曲でございます。
いいですね、やっぱりこの曲。
これかななんて。
皆さん、怪獣の歌じゃないですかね。これで、ね、歌はね、曲はね、怪獣の歌なんですけど、はい、タイトルは怪獣の花歌ですから。
これも2020年出てるんですけど、
そうそう、
これバウンディはどっちかというとその作家的なイメージがすごいあったんですけど、まあ今もあるんだけどさ、うんうん、でもあれよあれよという間に今やなドームクラスっていうかさ、
いやそうっすよ、
やっちゃうんだもんね。
ねえ、
はい、で、まあ、バウンディに関して言うとさ、そういう部分ではなんていうの、あの方は、まあ、変な話ですけどさ、すごいその、うん、ビジュアルで売ってくようなタイプでもないだろうし、
まあまあまあね、は
いはい、ダンスで売っていくとかさ、
そう
です
ね、
そういうね今の流行りのなんかとは違うところ、
ほんまに歌と曲と、うん、まあそのライブのその存在感中がそれだけで、
そんなに見えるあれでもないですけど、
あ
もうそういうのじゃないのかもしれないよね。だから映像とかでもさ本当にアニメとかのタイアップでアニメの映像とか流れてとかさ、はい、まあ、それも2020年代以降も特にまあ今や日本のアニメとかもすごいことになっちゃってるからさ、鬼滅の刃とかさ、まあ、そうですけども、あれはソニーの戦略だったのかどうなのかわからないけど、
うん、
アニメとそれとっていう、だからバウンディなんかでもやっぱ坂本デイズとかああいうのでかいなって気もするんだけど、
そうですね、はい、やってましたねアニメのね、
いい曲でしたねっていう、そこにどんどんどんどん突っ込んでいって、しかもまた違うのが出たらまたどんどんやっていくっていう、
いやバウンディももうガンガン曲出しますから、うん、
ガンガン、
はいはい、
アルバムのさ、そのフィジカルっていうんですか、 CD なんか出してないんじゃないの、出して
んのか、ちょっと前に出たんですけど、うん、もうその、ね、今までの配信のやつをまとめたみたいな、うん、ほぼベスト版みたいな感じで出ましたけど、そう、ね、そう、
アドだってベスト版みたいな世界だもんね、
そうそうそうそう、配信
だもう全て配信とかそっちの方に行っていて、うん、どちらかというとまあ2000年代ぐらいまでの CD なんていうのはさ、CD が出ましたっていうような世界ですよね。
それこそ今日の人たちって割と配信デビューというか、
そうそう
そうそう、フィジカルじゃなくて配信で一発目出すみたいな感じですよね、うん、
それでみんなでも奥だからね1億回とか平気でいっちゃうっていう、でもそうだよな、今時あの CD プレイヤーで聴いてる二十歳以下の人間を見たことがない。
いや、ほんまそうなんですよ。
そういうあの芸大に行こうがなんだろう、みんなヘッドホンはしてるけどな。
してるけど。
してるけどな。ま
あ、スマホからとか。
スマホでさ、みんな動画見てんね。アニメとかな。動画を見てる。その音楽聴いてるっていう世界よりも、
そういうことね、
動画で見てるとか聴いてる、聴いてるって感じがあんまないんだよ。なんだろうなあれな。
もうみんなあれショート動画ばっか見てるでしょ、うん、
ショート動画
もはいすぐ次、はいすぐ、はいすぐ、すぐ次みたいなさ、
ですから、うん、もうすごいですね。それでその人たちの面白いのはね、
あ
の、
はい、
その人たちの、まあ、20歳ぐらいの弟とか妹とかそういうのがいるじゃない、
ほう、
でじゃあなそういう子たちはさ、また Z 世代より下だよね、何やってんのとか言うと、
うん、
もうさコンピューターとかじゃなくて、いや弟妹はプログラミングやってますとかさ、
ほう、
プログラミングやってんのだから、もうそれをさ、あのなんていうの、ゲームをやってるとかじゃなくて、うんうん、それ元から作ってるとか、そういうことしてるわけよ、
すごいな、
できちゃうとか、
それ
はもちろん加工とかもみんなするじゃないですか、
はいはいはいはい、
今、まあ、俺たちなんかの日ではなくてさ、自分の顔写真だろうがなんだろうがさ、うん、もう絵にもするし動画にもしちゃうし、
ほ
うっていうのが当たり前にできちゃうっていう しちゃってるわけ、
すごいな、
音だけじゃない、もう映像も作っちゃって、それしかも、うん、なんていうの、ナレーションも入れちゃうとかさ、あのなんか動画の中に文字とか入れるのとか得意じゃん、はいはいはい、みんな
そうっすね、
ああいうの、
うん、
編集もしちゃってんのとか、動画が変わるごとにさ、あの吹き出しとか文字が変わるとか、ね、説明が入っちゃうとか、普通のほら、うん、YouTuber がやってるような世界とかも簡単に作っちゃう、
まあ確かに、まあね、昔に比べたらまあ簡単にできるっちゃ、いやいや、もうできるけど、できるんですけどね、
それはまあまあ、うん、俺なんかでも YouTube のやつさ、一発撮りで文字を一文字入れるぐらいやで、それしかできないけど
あ、文字入れてんのあれ、
君の方がいろいろ凝ったことしてますけど、
意外とやってるでしょ
意外とやってて若者に近いけどさなんじゃそれ
やって、うまいことやってるんですよ
でそういうの毎日でもできちゃう、あの子たちすぐに、
そうそうそう、
しかもそれで今や AI が出てきて生成 AI で簡単にできちゃうわけでしょ、
うん、
はい、俺ですらさ、じゃあこれでこれでこれでって3つぐらいの文字って文章を入れて作ってって言ったら30秒ぐらいで2曲作っちゃうわけだ、
うん、
スノーとかなんとかっていう、
はいはいはい、
それでまあまあいいじゃんと思うようなのが、まあまあ、まあ、まだまだっていうか、それはまだロックンロールじゃねえなって思うんだけど、基本とは絶対抑えてるような、
うんうん、
これよりいい曲を作るの難しいよなって、俺は無理みたいなさな、30秒ぐらいできちゃうわけよ、
はい、
すごい
すごいね、
いやでもまあそういうのが分かって今のこの人たちというかはやってるんでしょうね、
うん、
まあ、これでもちょうど2020年代ぐらいの曲ばっかりやってますけども、でこれがもう5年経ってますから、次のもうフィールドにこ の2020年代の、J-POP セブンスターズたちは行ってるわけなんですけど、
はいはい
はい、で今や今やっていうか、この今今日紹介したのもすごいんですけど、最も今すごいのはミセスグリーンアップルじゃないですか。
いやもうそうですね、はい、もう一番じゃないんですか。
もう世界の売り上げとかでも13位とか言われてて、
でもそれは日本国内だけなんですよね。
だけでですよ。
他のアーティストはまあね、海外のアーティストでまあいろんな国の売り上げなんですけども、日本だけの売り上げで、
売り上げでって何でそんな売り上げてんだと思います。
やっぱりストリーミング、
ストリーミングもまあ曲もだしね、 まあライブもあれだけどね、ねえ、だって国立競技場でこの間やったばっかりでしょ、やったばっかりでね、なんか自分たちと違うぐらいなところがネタになっちゃうとか、ニュースになっちゃうとかさ、
あれかわいそ
う
やな、なんか
みんなだから本人たちの問題じゃないじゃん、もう去年のやつもそうだけど、レンガ倉庫でじゃ騒音がってやつもそうだし、それでそのなんかさ VIP のやつでバカ騒ぎしたやつもいるとかさ、
そんなんさ、
そんな本人たちの問題じゃないじゃんっていうかさ、
そうなんですよ、それはなんかミセスのライブでってなるからさ、なんかミセスがなんかねえ、
いやそのだからそのバカ騒ぎしたやつらのことはもう俺らもうもうボロクソ言いたいですけどね、そういうやつらのさ、
あんま良くないっすね、
良くないとか、お前らなんかなんでそんなとこ行くんだって話だしさそれでどうも業界のところの後ろにさテーマしたなんだこうだとかさ、スポンサーだとか言いながらさ偉そうなことしやがってみたいなさ本当にそんなのはどこでもいるんですけどね、本当に、まあ、まあね、まだ未だにいるのかよそんなのかと、まあいるんですけど本当に、はい、まあ負け惜しみだなんか言いますけどね、
いや負け惜しみなんや、
はい、いやいやいや本当にね、まあ、はい、一時期そういうバカになりましたからね、
あバカになってた時期があったんですね、
なってやりましたよね、はい、やだね本当に情けないよね本当にっていうわけでミセスグリーンアップルは、そのなんていうのもっと前の他になる前の曲の、うん、この辺でなんでもイメージはできたのかなって気がしているので、うん、この曲聴いてください、うん、ミセスグリーンアップル青と夏、はい聴いていただきました、ミセスグリーンアップル青と夏
なんすか今のま今自分で今お届けしといて、はい、何を忘れてるんですか、もうちょっと
夏と青とかって言っちゃおうかな、
あ逆ね、
でもこの夏のイメージってやっぱあるよな、うん、あのミセスグリーンアップルのこう青い感じとかさ、
はいはい、
なんていうんですか、まあグリーンアップルだからかどうかわかんないけど、
あのね、はい、グリーンアップルって多くなったんですよ、あの商品、
あ本当
めちゃくちゃ多いですよ、グリーンアップルテイストとか、あまあそれこそ氷結最近出たやつグリーンアップルとか、 あとねカルディでね、なんかねリンゴジャムみたいな、グリーンアップルジャムみたいな、グリーンアップルって結構みんな
乗っかってんのかな、乗っかってる、
だいぶ今グリーンアップル多いっすよ、うん、
だからもうそういうなんて現象みたいにしてしまうんじゃないけど、そうそうそう、なんかさそのプロモーション戦略って何て言うんですかね、まあ、そのミセスグリーンアップルに関してはそのバンドだったのが、うん、まあ、一時ちょっとそういうの、まあ、事務所とかそういうのも変わってとか、はいはい、でメンバーも変わってそうだって、今はイメージとかもすごい変わってたけど、うん、あれはもうその3人になった時点とかそっからまた第2章みたいなとかで
フェーズ2みたいな
ね、フェーズ2みたいなって、うん、すごい、まあ、戦略的だったと思うんですよね、うん、はい、それでまあ今でこそだから言うのはさ、やっぱりさ、まあ、真ん中の大森元木さん、はい、元木さんがすごくやっぱりこう考えててどうだったんじゃないかとかさ、言われてて、確かにそういうのもあると思うんですけど、やっぱりね、あこは非常にチームワークというか、それを具現化していったっていうのはすごいなと思うけどね。
まあまあ、まあ、大森さんがね、まあ、まあメインで、まあ、目立ってるっちゃ目立ってるでしょ、うん、他のメンバーも結構ね、あのおもろいキャラクターしてて、うん、
やっぱりそれをまた今回のフェーズ3ですね、10周年超えてるのとで、はい、いろいろ出したりしてきてるとは思うんだけど、
面白いのがもう3年後の計画までもう発表してますから、
は
そう2029年にもツアー予定とかもう、う
ん、そうそうそう、
3年計画みたいなのをこの間発表してて、うわすげえなーと思って、
うん、だからそういうのアイデアとかもあるのをこうしようっていうのが、しかも今までのなんていうのミュージシャンとかあのアーティストとかさ言われてる2000、うん、その CD 時代の人たちがやらないようなこととかもいっぱいやるじゃないですか、
はいはい
はい、だからまあうちの前の言ってた俺のビーイングとかが一番やらなかったこととか嫌ってたようなこととか出さないとかさ、うんうん、コマーシャルには出さないと音楽だけでみたいなとか、
はい、
音楽とライブだけでやってきますみたいなっていうのはもうさ今や2020年以降っていうのはさ全くその方法論っていうのがさ古くなっちゃってんだよ、
うん、ああ
そんなことやってる場合じゃないみたいなさ、
はいはい、
それで売れてるような売れてるっていうか生活できてる時代はもう終わっちゃってんだよ、 CD が売れなくなった時点で、
うん、
だからもういろいろなことじゃん、まあ今で言ったらライブと物販とかの売り上げである程度もう生活を立ててるみたいなさ、
はいはいはい、
ことが、でその再生っつったってさ1億回再生するんだったら別だけど、
うん、
100万回再生ぐらいでさ全然それで生活できなかったらそうでもないみたいなさ、
はいはいはい、
ところだから音楽だけじゃないんですよね、うん、 全てそのイメージ戦略もそうだし、アーティスト自体もどんな感じでとかっていうのを、
うん、
まあ本人たちが一番もう頑張ってるし緻密にもあって、曲も良くて当たり前、ライブも良くて当たり前みたいな、
そうですね、うん、
ところじゃで、そのなんか俺はまだ見れてないんですけど、地上波見ないんで、テレビグリーンアップルのテレビ始まって、
やってますよ、
じゃないですか、
バラエティ番組ですよ、
でバラエティ
普通に
でしょ、
テレビミセスみたいなやつ、そうそれすごいっすよあれ、
スマスマみたいだみたいに言われてる、
そうそう、
スマップ
って
、でそういうことやっちゃうわけですからね、体張って
巨大なもう高い滑り台の上から滑り落ちたりとか、うん、もう怪我したらどうすんねんみたいなとか
みたいな
とそうそう
そういうこともやってしまい見せてしまいと、うん、ですごいゲストが出てくるとか、
そうそうそうい
うこともだから、まあコラボとかも
すごいよ、
どんどんやるでしょって、うそういうことなんですよね、そういう時代って、それを見せて失敗しようがなんだろうが、あからさんは見せてどうなんだというところのその物語じゃないけど、なんかっていうのもそういうことなんだと思います、
はいはい、
かっこいいとこだけ見せてたって、まあ、ダメなんだよな、
うん、
かっこいい映像をもちろん見せます、それもそうなんですけど、そうじゃないオフショットを見せますとかさ、
うん、
そういうあの何ですか、まあ、女性アーティストなんかでも格好なんかつけてる場合じゃないっすみたいな、裸みたいな格好でみんな踊りますみたいなさこちらまさに先週のこちらもそうだけど、はい、女性アーティストは水着だかなんだかよくわからんようなさやつ踊ってるなんかしてるじゃん、
うん、
何じゃこらみたいなさ、裸みたいなもんじゃない
裸ではないですけ
どね、だからさ肌出しませんとかさ、はいはい、メイクがどうだとかさ、そらちゃんみなでもさ、レディーガガでもそうだけどさ、あの、
はい、
もうメイク取るやんっていう、で、うん、そういう風なことをステージできるかどうかっていう覚悟じゃないけどさ、
はい、
それをしてどうなのかっていうのは見られる世界なんてことなんですよね、
うんうん、
もう中身もちゃんとしなきゃどうしようもなんないっていう、うん、ふざけるけど、
ふざけるけど
だけどちゃんとしてるっていうかさ、そういう人たちばっかりだよね、
うんうん、
なんていうの、ちゃんとしてそうな優等生なだけでもダメだし、
はいはい、
かっこいいだけでもダメだし、
うん、
でもかっこいいし、
でもかっこいい、そうそうそう、
そこかな、あごめん超えた、はい、じゃあ最後はですね
急に急にもう、
はい、最後は米津玄師さん、米津玄師さんもアイリスアウトなんていうのすごくなってて、もともとはこれ
チェーンソーマンね、
うんうん、チェーンソーマンの曲も最高ですけど、
最高よ、
もうああいうクレイジーなとこももう本当にねもうすごいんですけど、やっぱ元はこれ
です、まあ、そうですよ、レモンからこうね
2018年
全国区になったみたいな
名曲を聴きましょう、これを聴きながらお別れしたいと思います、
はい、はい、
はい、では米津玄師のレモンを聴きながらお別れしたいと思います、それでは本日のヒルズミュージックファクトリー、お相手は音楽評論家の斉田斉と
内藤裕樹でした、
それではまた来週、バイバイ
バイバイ。